ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。昔、駒場東大前に、駒場セミナースという宿泊施設がありました。で、毎年、教師の友セミナーというのが夏に、そこを会場に開かれていたんですね。で、私は新学生だった頃から、かなり間、毎年それに参加をしておりました。2泊3日、全国の教会学校をお手伝いしている人たち、若い人だけじゃなくて、結構お年の方も、ね、楽しみにこれに集ってしてみました。そして毎年様々なテーマで、研修をする。あるいはワークショップをする。そして、まあ、夜を徹して話し込んだりするという。そういう、セミナーでしたね。もう終了して随分経つんですけども、あの頃、一緒に語り合った人とは未だに、この年の人も未だに連絡を取り合うこともあるし、実際にお目にかかることもあるわけです。お目にかかるっていうか、スミさんとか、イミチスミさんとかはそのセミナーの時に初めてお目にかかってのことですから、もう30年、ね、35、6年。立っている。そういうことですね。ずっと、今でもあちこちで、そのセミナー仲間たちが交流しているっていうのを聞いたり見たりしています。で、そのセミナーの最後に、全体で閉会礼拝をするんですけども、その礼拝の時にこんなことを牧師が喋っていたのを、今でも覚えているんですね。こんなことでした。このセミナーで体験したことを自分の教会に戻ってすぐに実践しようとしないでください。もしそうしてしまうと、周りの人たちを非難することになってしまいます。ここで行ったことは、ここだからできること。現実の教会学校ではまず実現するのは難しいでしょう。そういうものなのです。でも、経験したことを温めておいてください。そしていつか、現実が追いつけそうになったときに、少しずつ実践してみてください。ね、で事実私は、その時に体験したことを、その後ずっと大切に温め続けてきて、いろんな場で、まあ、教会学校がという、私自身が、そういうことに追いつけそうになったなぁというときに少しずつ実践するようになって今もそれ、その、まあ、継続中なのです。今に至るまで、もう35年以上過ぎても今に至るまでそういうような、まあ、影響を与え続けてくれたわけで、まああのセミナーは大したものだったなぁと、今にして思えばすごいことだったというふうに思いますね。何にせよ、私たちは時々現実から離れて別の場所で何がしたのか体験をしたときに、その場所から再び現実に戻るということが、なんとなく、こう、つまらないことに思えたり、あるいはその目の前に現れるであろう現実が、ひどくこう、情けないものに思えたりする。あるいは、悪いことに思えたりする。そういうことがありますね。だから、例えば貴重な体験をしたセミナーの勢いをそのまま現場に持ち込んじゃったりするわけです。で、当然、テンションが違うわけだから、現場の人たちは、引いちゃいますよね。その戻ってきた人のテンションがあまりにも高いわけでね。 で、戻ってきた人側からすると、現場がなかなか応答しないというか、いつまでもテンションが低いことにイライラしたりするっていう、そういうことは、まあ、届くことですね。あるいは、この、現場をもう見限っていて、どっか別の場所で、違う体験をわざわざしたわけだったりするので、その場所に戻っていくよりも、素晴らしい体験をしたその場に留まりたい。もう向こうに戻るのはやめるって、ここにずっと留まるっていう、そういう思いになるっていうことも、まあ、あり得ることです。ですから、そういう感情っていうのは非常に自然なものだと、私は思いますね。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を見つけ立てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。夢見心地になったペトロが何をどう言ってよいのかわからないまま口にした言葉だと、わざわざね、マルコは書いてます。この箇所を読むときに、あるな、自分にもそういう時があって、このペトロの気持ちがよくわかるんですね。何をどう言っているのかわからないのに、何か口にせずにはおれないっていうような、そういうことって結構あるんですよ。そして、そういう時に口走る言葉っていうのは、冷静になって後から思い返すとめちゃくちゃ恥ずかしいことだったり、あるいは意味のわかんないことだったりしますよね。まあ、意味のわかんないことを口走る姿を見て、逆に恥ずかしくなるっていうのね。今恐ろしい時代でね、何でも動画に撮られちゃったりするわけで、その意味のわからず口にしてることも、ひょっとしたら動画に撮られるような時代。ですのでね、なかなか気が休まらないのですが、まあそういうことってあるわけでしょ。で、まあ恥ずかしいことであったとしても、ある意味、その人の真実とか、あるいはその人の普段見せない裏だったり、もしかしたら本音みたいなものが、そういう、何か口にせずに折れない。何をどう言っているかわかんないけど何か言っちゃったっていう時にポロリと現れたりするっていう。そういうことも十分にあり得ることですね。まあ、だからといって何でもかんでも全部準備してね、想定問答集を作っておいて生きるわけにはいかないから、大抵人生というのはそうやって何言っているかわかんない時でも口走らなきゃならないものなんですが、なかなか大変なことですよ。ペトロは目の前の現実なのか幻なのかわからないけれども、なんだかものすごく神秘的でとっても素敵なこの光景、今見たその光景を、それを眺めている自分ごとこのまんま保存したかったわけです。仮小屋を建てようって多分そういうことですね。ここに留まってください。消えないでください。私も含めて、一緒にここに留まりましょうっていう、そういうことをペトロは思っていたんですよね。イエスもモーセもエリアも、そして自分たちもこの場に永遠に留まりたい。その思いが、何をどう口にしたらよいのかわからなくなったペトロから助けられた。そして、まあ、ここにペトロの本音を読み取ろうとするならば、ペトロもそっち側の人間になりたかったっていうことですよね、きっと。イエスやモーセやエリアと一緒の側で、その一人になりたかった。だから一緒にここに留まりたかった。そういうことなんだろうなと思います。しかし、イエスご自身はここに留まろうなんて思っていない。わけですね。今日の箇所ではないけれども、 マルコは一章でイエスご自身がやるべきことについてこんな風にイエスの口を通して語らせます。シモンとその仲間はイエスの後を追い見つけるとみんなが探していますと言った。イエスは言われた。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。イエスがなさろうとしていることはそういうことだということですね。どこにもとどまらない、どこにもとどまらない、求められたところに出て行ってそこで宣教するのが私の務めなのだとおっしゃっている。そのために彼は出てきたんだっていう、そういう思いなんですよね。だから、なんか、栄光を受けるとか、そこで金賞されるとか、栄誉賞をいただくとか、先ほどの祈りの時点に、ノーベル賞をもらうって言いながら戦争している場所がありますけど、そういうことではなかったわけです。イエスは何かそういうふうに、覚えられるとか、表彰されるとか、記念されるとかっていうことを求めて何かしてたんじゃなくて、必要があるから出かけていって、そこで神の言葉を伝える。あなたは神様に愛されているよっていう、そのことを伝えるために使わされたんだと言っている。しかも、残された時間は少なかった。だから、弟子たちにも、下山を要求するわけですね。ここに留まりたいと願ってたペトロに向かっても、山を降りなさいって言うわけです。一緒に山を降りよう。私たちには、一体どれくらいの時間が与えられているんだろうと、つらつら考えたことがありました。1日24時間みんなに与えられていて、7日間であれば、これはかければいいわけだから、168時間です。まあでも大体人は1日の3分の1は寝ているわけですから、168に3分の1をかけると、活動できる時間というのは大体112時間ほどですよ。112時間。一週間でね。で、そのうち、ここに来て、現実を離れて違う場所に来て、神様を礼拝する時間っていうのは、まあ、大体1時間。ね、私たちの教会の場合は大体1時間ぐらいでしょ。で、まあ、ご奉仕があって、教会学校から来ましたって言ったって、まあ、せいぜい2時間ぐらいです。ということは、まあ、こんなことわざわざ比較するまでもないんだけども、私たちが生きている場所は圧倒的にこの世ですよね。その、なんか特別な場所ではなくて、そこから使わされていったこの世で生きているわけですね。112時間のうちの110時間はそこで過ごしているっていうことです。で、僕らは、自分自身をこう切り分けられないから、クリスチャンである礼拝する自分とそうじゃない生きている自分とこう切り分けることはできないわけだから、表裏一体でね、過ごしているわけで、110時間もクリスチャンとして生きているわけです。表に出すか出さないかはともかく、キリストを帯びて生きていることには違いない。112時間丸々そうだ。でも圧倒的にここでは2時間しか過ごさなくて、外で110時間過ごしているんですから、問われるのは、この110時間のところですよね。当然ですけどね。そこでこそ、110時間でこそ、本当はキリスト教徒として生きるべき時間として与えられているの。イエス自身が、そこでも私は宣教するって言われた。そのために私は出てきたって言われた。その場所で、私たちは生きていくわけですね。110時間が、あっての2時間みたいな。で、私たちはそれぞれ1週間の実りを携えて、110時間の実りを携えて、来週また神様の前に戻ってくる。 ここで礼拝を捧げ、そしてここからまた神様の祝福を受けて再び山を降りて、それぞれの命の場に使わされていく。そしてそこでまた110時間、神様の植えられた実りを刈り取ってやっていく。それを繰り返しているわけですね。もちろん110時間は厳しい現実の場所ですから、いろんな言葉がある。大変なこともいっぱい待っている。もちろん2時間の側だって全然じゃ大変じゃないから、そんなに素晴らしいかって言われたら、それは、ちょっとなって思うこともたくさんあるけれども、でも、現実に生きている110時間に比べたら、こちら側は、その問題を今少なくても表面化しなくて済む特別な場所には違いない。でも110時間の方はそうじゃない。素の現場。私たちの真実が現れる現場。そしてそこで自分の命を、労働の参加として 代償としてこう捧げ尽くす場所でしょ。身も心もボロボロになるような、ひょっとしたら生きる権利が踏みにじられるような場所であるかもしれない。全然神秘的でも素敵でもない場所です。だけどそこで私たちは生きて、そしてそこで生きてきたという実りを持って、日曜日また神様の前に集まってくる。その繰り返しを私たちはしているんですね。それがとても大事なことなんでしょう。私たちはどっちも多分大事。110時間も2時間もどっちも多分大事で、112時間僕らに与えられているっていうことなのだと思います。神様が、あるいは私たちの主イエスが、そのために私は出てきたとおっしゃる。その場所。その手の後ろに従ってくるようにと、私たちの主は求めているんだと思うんですね。今朝、皆さんでお読みしました詩編にも、そういう歌が、入ってましたね。私は信じます。命ある者の地で主の恵みを見ること。いい言葉だなと思いますよ。命ある者の地っていうのはなんか特別。にあるということは、読んだ通りですよ。敵が私に対して偽証を重ねて私を悪くしようとしているわけで、そういう中で、でもその現実の中にこそ主の恵みがあるということを私たちに見せていただける、そう信じているという歌が、それはとても重たいことだなと、でも私たちを励ます言葉だなと思うのですね。祝福を受けて、下山して、命ある者の地へ進み出ていきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、あなたの祝福を受けて、私たちは今から命ある者の地へ戻っていきます。決して聖なる場所ではない、私の命の場、私の本音の場で、あなたの祝福を分かち合い、生きるものとならせてください。復活の主イエスキリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。